市役所からこんにちは。この時間は勘太郎さんと商工課の岩田圭一さんを迎えしてお送りしています。先ほどは第32回飛騨清見飛騨牛と手作りの祭典紅葉祭りについてお話を、ね、伺っておりました、ね、開催が10月23日、
そうそう、
もう間もなくですね。
そうですね、もう花柳琴臣さんとダイヤプラスさんはもう必見ですから ね、ステージパフォーマンス
、
そして23日はね、飛騨のプラネタリウムでも、はい、あの紅葉祭り特別で2本立て投影ということで、またね、はい、近いですからプラネタリウムにもお出かけになっていただきたいなと思いますね、
はい、車で15分ぐらいでお出かけいただけます。
はい、10月22、10月23、はい、そして紅葉祭りは23日ですからね。
はい、あとお問い合わせ先はどちらまでになりますか、ね、
そうですね、飛騨清見観光協会ですね、0577-682338 682338、いろいろ詳しいことを教えてくださるんでね、そちらに問い合わせてください。
はい、
はい、
では続いてどんなお話を伺いますか。
そうですね、10月はまだいろんなイベントがあってね、この飛騨っていうのほら、飛騨の匠技心で日本遺産になったじゃないですか。
はい、
ね、いや、この日本遺産になったことで、はい、10月29日の土曜日で、はい、飛騨の匠の魅力を探るというね、イベントが開催されますね、まあ、こちら入場無料で高山市民文化会館の小ホールでね、ケイちゃん行われるんですよね。
はい、そうですね、こちらのイベントにつきましては2部構成になっておりまして、はい、第1部ではシンポジウムとしまして、コーディネーターとして田中明さんをお招きして、伝統工芸士の方や、有識者の方を招いたシンポジウムを開催させていただいて、うん、第2部では古典落語をご紹介させていただきます。
いいですね、
まあ、こちらの古典落語はですね、飛騨甚五郎、飛騨の匠の代名詞とも言われた、
ね、
を題材にしました、古典落語であります竹の水仙というのを柳亭一馬師匠に、ご披露いただくと、
これ楽しみですよね。我々もその飛騨甚五郎さんというのは、この飛騨の匠とね、卓越した人物というのは伝説でいろいろ聞いてますけれどもね、はい、これは落語になると
またちょっと違ってきますよね。
なんかね、そういう落語の中でこう歴史を勉強できるということでね、これは楽しそうですね。
いい、はい、でシンポジウムの方もですね、ただ一人一位一刀彫りの女性の彫り師であります、はい、東直子さんの方がご出席されますし、ものづくりを女性の目線で、伝統というものをですね、飛騨の匠というのを考えられた方のお話もありますので、ぜひいろんな方に聞いていただきたいと思います。
はい、改めて日時会場を教えてください。
そうですね、10月29日の土曜日ということで、高山市民文化会館小ホール、入場無料でございます。申し込みもいりませんので、まあ、午後6時から会場で6時半開演ということでね、おちょっと行ってみるかということでね、気軽に行けますんで、高山市民文化会館のショーホール、10月29日の土曜日、
はい、
肉の日です。違うか。10月29日でね、はい、肉は22、23日の紅葉祭りでね、召し上がっていただきたいですけど、
それに市民文化会館まで行っていただければ、今自由通路も、
はい、
今新しくなったところですので、少し早めにお出かけいただいて自由通路を見ていただく。また自由通路の方にはですね、屋台、
ね、
高山祭りの屋台 の展示、まあ、なかなか素晴らしい展示ですので、そちらもぜひまだ一度も見ていただいてない方はぜひお通りいただいて、飛騨の匠を感じた後このシンポジウムに行っていただくと、
はい、
よりよ
い、
はい、
私も ね、何回か自由通路行きました。今、本当に綺麗になっちゃってびっくりしましたけども、はい、その本当にこの高山の歴史とかいろんな祭りとかね、この観光客の人たちが本当にワンダフルっていう、
そうですね、本当に駅を降りたら高山祭り の、その屋台があり、飛騨の匠を感じられるということで大変好評いただいております。
そしてね、高山の保育園の子どもたちが遠足でね、そこ行ってね、その自由通路になったところをやっぱりお坊さんたちとね、こんな綺麗になったんだよっていうことでね、子どもたちにもね、こうやってなん保育園のところでね、こう子どもたち連れて、私も行きましたけども、そういったことで取り組んでますしね、はい、まあ、やっぱり高山市民の方がもうぜひね、今の綺麗になった高山の駅を、そして自由通路をね、見ていただきたいですね。
はい、またよろしくお願いいたします。
はい、
そしてまだまだね、いろんなイベントがあるんですけれどもね、
はい、
はい、
あのちょっと私の方からご紹介させていただきたいのは、はい、お願いします。あの11月3日の祝日に開催されます、はい、道の駅七森清見の秋の大収穫祭をちょっとご紹介させていただきたいんですけども、はい、こちらの道の駅七森清見、あの清見インターを降りた、ところであるあ、はい、すいません、高山西インターチェンジですね、降りたところにある道の駅なんですが、はい、こちらの方で、大収穫祭が行われます。あのこちらのもともとですね、農家の方たちが秋の収穫を終えた後にその年に採れた、うん、あのもち米をついて、はいはい、あの協力いただいた方とか親戚の方を招いて振る舞ったと、うん、そういう習慣があの牧ヶ浦の方であったと、うん、その食文化をですね伝え残したいということで、あの道の駅七森さんが中心となって地域のイベントとして開催されているものです。でこちらの参加料実は300円が必要なんですが、300円お支払いいただけると、あのその時についたお餅、うん、お餅もお腹いっぱい食べれるぐらいいただけるんですが、お餅とイノシシ鍋
やった、
こちらが大好評で、
イノシシ鍋うまいよ、
こちらも、うん、食べていただけます。でまたあの抽選会もございますので、残念賞ありの抽選会になっておりますので、その抽選会とこと3つセットで300円と大変お得になっておりますので、はい、お時間、12時から、15時、はい、お昼から3時までの開催になりますので、はい、ぜひあのドライブがてら行っていただいて楽しんでいただければと思います。
はい、もう本当に、ね、あの自動車道ができてどうしても高山まで直接走っちゃう方が多いけど、絶対この高山西インターで ね降りてもらって一回その七森に寄ってもらうとね、もう全然いいんですよ。でイノシシ鍋もそうですけど、あそこのレストランでねイノシシ丼っていうのがあるんですよ。それもね、って思うぐらい肉柔らかくて美味しいんで、
そうでしたか。
私もいただきましたけれども ね、
あの今はジビエとして、はい、あの狩猟肉が
そう
少しブームになっていますの で、
もう絶対ね、本当車で来られる方はその西インターで降りてもその高山市内まですぐわずかな時間で行けますから、これは七森清見にね、うん、ぜひ寄っていただいて、11月3日は特にね、
そうですね、あの餅もほっとつきたてを あんこときな粉とで、もうほっとびっくりするぐらいいただけるのでもうこんなに食べれないよって言って、
もう社長もこの社長も面白いしね、
そうですね
もう元気よく、
はい、お腹を空かせてね行かないといけないですね。
そうですね。
あとイノシシのお汁でしたっけ、
はい、
鍋、
やっぱりイノシシも野生でもう自然にあるものを食べて生きているわけですから、はいはい、こう本当に身の引き締まったお肉をねいただけますもんね。
本当意外とねなんかこう臭いんじゃないかとか、うん、なんかこういろいろ抵抗を感じる方もいらっしゃいますけど、うん、全然そんなことない、うん、もう女性にとったらね本当ねイノシシのお肉の方がいいんじゃないの。
いいですね、あの高タンパク低脂肪なので、
ね、本当にヘルシーだと思いますし、
ね、ですからその11月3日はまた清見のね、うん、道の駅七森で、いろんなそのイベントが開催されます。秋の大収穫祭ということでね、ぜひお出かけになってみたい、見ていただきたいなと思いますね。
はい、この季節は本当にまあ暑くもなく寒くもなく本当に出かけやすい季節かと思いますんでね。
そうですね、うんうん、これからもうだんだんだんだん紅葉もいい季節になってきますし、はい、まだちょっと若干早いところもありますけどね、奥飛騨の方なんかも きれいになってきますから、お出かけ日和ですからね、はい、キノコもうまいしね、まあ、そんなことでございまして、これからますますお出かけになるときはまずは、今回はね来週も、ね、今週ですか10月の22日の土曜日、クラフト展から始まって23日の紅葉祭り、そしてねこちらの11月3日の七森清見て、清見ではイベント尽くしでございますから、はい、ぜひお出かけになっていただきたい。そして、日本遺産になった飛騨の匠技心、ね、この歴史を刻んで300年という伝統をねこの受け継いでいる日本遺産になった飛騨の匠の魅力を探るは10月29日の土曜日、
はい、
高山市民文化会館小ホールで無料でね午後6時半から開演でございまして、左陣五郎の落語も聞けるということで、ね、自由通路を通って見に来てくださいよということでございますね。
ぜひお出かけください。
はい、はい、ということでございましてね、清見を中心に、はい、今回のイベントをご紹介させていただきました。
はい、この時間は勘太郎さんと商工課の岩田圭司さんにお話を伺いました。今月もありがとうございました。
ありがとうございました。